もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。はい、
最初に年齢を教えてください。
はい、33歳です。
33歳。結婚してます？
してたんですけども、今はしてないです。
あ、そうですか。何年前ですか、離婚したの？
もう6年ぐらい前です。
6年ぐらい前。で、はい、今はそうするとお一人で暮らしてるんですか？
息子がおりまして、2人です。
息子さん何歳？
6歳です。
6歳。はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
ちょっと小学校に4月から行き始めたんですけれども、
はい。
はい、ちょっと最初の頃にもちょっと少しはあったのですが、ちょっと5、6人毎日変わる変わる、ちょっと違う子にこう叩かれたり、少し傷つくこと言われて、帰ってくることがだんだん多くなってきて、
あ、違う子に叩かれたり、はい、傷つくことって、例えばどんなこと言われたの？
例えば豚とか、そういう可愛らしいことではあるんですけれども、
うん、
はい。
で、叩かれたっていうのはどの程度？
やっぱり悪意があるような感じもありますし、
はい、じゃあまあもう暴力のようなものですね。はい、わかりました。
そうですね、はいはい。
それで4月から始まって、はい、いろんな人からということで、違った人からということですけども、
はいはい、
どのぐらい、ほぼ毎日とか週1回とか？
そうですね、ほぼ毎日です。
ほぼ毎日ですか。
はいはい。
それで帰ってきた時に、あなたから見て傷があるっていうのは分かる時は何ですか？
そうですね、一度はあったんですけれども、
はい、先生の方は気がついてるの？
それが先生がちょうど見てない時が多いらしくて、はい、ちょっと休み時間だったり、帰りの終わった時ですね、そういう時に、急に弾けたようにやってしまうっていう感じが多いみたいです。
はい、それでもう息子さんはあれ、はい、学校に行かないっていうようなことは言わないで行ってるわけね？
そうですね、行けてるんですけど、やっぱり時々前の日に嫌なことをされて、明日は行かないっていうふうに言う時もあって、
それで結構長いですよね、このいじめの期間が。
はい、どう対処したらいいのか。最初のうちは一生懸命先生に言ったりとかしてたんですけれども、
全然で先生の方に言って、はい、先生の方はそのことで注意をしていないんですか？要するにいじめが起きてるなっていうことに対する注意を先生はしていないの？
一応その子に言ってくれてるんですけれど、はい、
そうするとさっきの話だと違った子に、いろんないじめを受けてるということですけど、いろんな子に先生は注意をしてるだけ。
そうですね、とりあえずどっちが何が起きたか2人にお話を聞いて、
うん、
それでいけないんだよっていう風な促しっていうんでしょうか、そういう優しい言い方のようではあります。はい、
優しい言い方のよう、
はい、
先ほどあなたの悪意を持ったっていうこと言われましたけどね、
はいはい、
その悪意を持っていじめてる場合と、
はい、
非常に本人はそれほど悪意がないけれども、
はい、
手を出してしまう場合といろいろあると思うんですけども、
はいはい、
悪意を持って何かいじめてる人ケースの場合が多いとあなたは考えてるわけ？
そうかもしれないですね。どうしても自分でそういうふうなのを思う見方はありますね。はい、はい、
で今日のあなたの相談というのは、
はい、
どういう態度にこっちが、この男の子がどういう態度で学校に行き、はい、どういう態度で授業を受けていれば、
はい、
つまり学校でどういう態度でいればこういういじめは避けられるのかという、そういう相談ですか？
そうです、そうです。はい
はい、わかりました。今日はスタジオに幼児教育研究の小原恵子先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、
こんにちは。
こんにちは。
ここまで来て、
はい、
このような電話をなさる 今のあなたの感情ですよね、
はいはい、
その感情を整理しておかないと、
はい、
このお子さんとどう向き合っていいか分からなくなるんですね。でまず整理するってどういうことかって言いますとね、まずあなた自身が先生に対する不信感が今あるのか、
はい、
もう一点は子供の我が子ですね、我が子の心が分からないと、
はい、
どうしていいか分からない自分が、
はい、
その不安なのか、
はい、
もう一点は、はい、私自身がすごく不安であり不信感があるっていう、
はいはい、
いろいろありますよね、
はい、
で今日電話なさったと思うんですよ。というのは、はい、今 お子さん学校行ってますよね、
はい、
そして聞いていますと不確かなことしかないんですね、
はい、
加藤先生が何度もお気になりましたけれども、
はい、
じゃあほぼ毎日やられていましたでも言っている、
はいはい、
で先生はったら先生は最初はですね先生のいないところで子供はしている、
はい、はいはい、
お子さんからの情報が分かりますが、それでここまで来てしまったんですよこの年ま、はい、月までね、
はい
じゃああなたの中にどうして思い余って電話したのかしらっていうあなたの心の一番知りたいところ的は何ですかっていうのを聞きたいんです。どれですかこの中の、はい、先生ですか。
そうですね、3番ですね。自分が
私が不安
と1番もちょっとあります。
じゃあ私の不安は先生に対する不信感ってこと。不信感っていうのは
そうですね、はい、治らなかった現状というのはどういうふうに、はい、なんていうんですか、どういう治療をしたのかなっていう、やっぱりあります。
じゃあ、間違いなく先生に対する対応と、はい、あなた自身の不安と不信感、これが今日の相談内容ですか？
はい、はい、そうですね、はい。
どうして、はい、そうですねっていうのは、間を置いたのは、まだあるの？
いや、それです。私がちょっと今までずっと、そういうふうに、悪いように取らないように自分の感情もやってきたっていう部分も確かなことですし、これからまだ6年生まで時間があるので、どういう態度を子どもに取らせればいいかしっかり見つめたいなと思って電話したんです。
そうですか、はい、そうしましたらね、はい、私だったらこんな方法をやってみますってことでいいですか。
あ、大丈夫です。
まずですね、子どもと先生の対応は、はい、どんなことがあっても時系列で書いておくことなんです、記録で。
はいはいはい。
例えばですね、4月の、4月からでしたね、4月の16日何時何分子供帰宅、顔に傷がある、そういうわけです、はいはい、感情一切書かないのね。
あ、はい、
それ4月の例えば、24日 AM11 時先生が他の子さんに聞いた、あれも例えばですよ、はい、全部これ時系列書くんです。
はい、
そうしますとね、何が見えるかというと、先生の対応と、はい、あなた自身が本当に一貫性で子供を救いたいという気持ちが、この時系列で出てくるんです。
はいはい。
余計なことがダメですよ。余計なことってのは、はい、かんちゃんがこうで、ああ言ったうんぬんではないんです。
はい。
ただ書くことは、あなたはターゲットは先生ですから、先生が対応したことだけは箇条書きで書くんです。
はい。
例えば5月の7日先生がナイナイ君と話しましたという連絡が来たとか、
はい、
これをあなたが持っていれば、これはあなたと息子さんを助ける、盾になるんですよ、はい、この用紙を先生持っていくんです。
あ、はい、
コピーしてね、
はい、
この一連の流れの中で先生に伺いたいのは、自分としては非常な疑念を湧いてるんだって、この一連の1年間の先生と私と子供の出来事をまとめました、
はい、
ご検察していただきたいと書くんですよ。
はいはい。
多分その先生は、
はい、
校長まで持っていくと思いますよこれ。
はいはい。
その時に初めて子供を守ってくれるんです。
はいはい。
わかりますか。まずそれはしてなかったんです、はい、あなた。
はいはい。
でね、私たちはね、一番大事なことはね、
はい、
学校に脅すことは絶対やっちゃいけないんですよ。
はいはい、
あなたが文句を言えば、
はい、
でもお宅のお子さんもこうですよになるんです、
はい、
でも一枚の紙を渡した時にはそこには感情が何も書いてないんですよ、
はい、
相手も考えます、
はい、
あなたも自分で書いた時にあれこれもっての考えるか、お互いが考えて、
はい、
お互いがやるもの、
はい、
しなくちゃならないこと、
はい、
そういうことを突き止めてね、話し合うことが子供の成長にとても大事なんです、はい、今日のお話を聞いていると、 はい、私はどっちもどっち、
はい、
具体的ないですもん。ということはあなたの中にどっかにですね、
はい、
自分の何か劣等感で、
はい、
子供を戦う姿をなくしたんじゃないでしょうかね。というのはですね、加藤先生がね、はい、年齢はお神様とか聞きましたね、
はい、
ただいや6年前ぐらいですってあなたおっしゃったの、
はいはい、
でもその時ボエちゃんは6歳ですよね、
はい、
じゃ生まれてすぐにお別れになったの。
そうです、はい。
でしょ、
はい、
もうそこで曖昧にしてるんです。つまりあなたの中に、
はい、
別れたとかそういうことを劣等感と思ってるんじゃないでしょうかね、
はい、あ、はいはい、
絶対持っちゃいけないそれは、
はい、
むしろあよかった親子二人で生きてるって思うことよ。もうそこからね、子供そのものをいじめられたことよりもあなたの心がいじめられてるんです、きっと。だからあなたの心が傷んでるんです、
はい、で、
わかります？私がこうだからとかね、
はい、
今後ですね、何かあった時必ず時系列で簡単なメモでいいです、
はい、
これさえ持っていればどこでもできます、これ、
はい、
その時系列っていうことが相手にね襟を正すんですよね。一般の人はね、いや、何々ちゃんがこうでね、確か5月でもやりましたよね、それから6月もしましたよねって聞いた時には、向こうも言えるんです。いや、それはね、曖昧だから向こうも。あ、それは忘れました。知りませんって時に、あなたどうする？どうにもならないでしょ？
はい。
この子供とこのお母さんは、しっかりと自分たちも見なければいけないっていうね、緊張感を与えることは、あなたにとってね、夫がいないことが緊張感がない私たち親子と見てるんです、あなた。だから今日電話来たんです。
あ、はいはい、
大丈夫ですよ、
はい、
あなたが賢くなることなんですね、はいはい、さっき言ったように6年前ぐらいでしょうかではなくって、
はい、
長男が生まれた時に別れました、堂々と、
はい、
心に痛みはあるかもしれないけども言葉にした時に、
はい、
一歩前行ってるんです、
はい、
自分の歩んできたことを、
はい、
胸を張って言えるようにすることよね。
はいはい、
お子様元気ですし、
はいはい、
先生が歩み寄ります、間違いなく、
はい、
でも小さなこと、ああでもないこうでもない感情を言った時に、
はい、
人はそこから喧嘩とか、
はい、
嫌な思いに残ってくるんですね、
はいはいはい、
先生も人の子なんですよ、
はいはい、
やっぱり文字という鏡の中で先生もあなたも、はい、うん、見つめ合ってほしいなと思ってますけども、これはそんな悪くいかないですよ、はい、結論はあなたの今日の電話はあなたの感情が収まらないってことですね、きっと、
あ
と思いますけどね、
はい、そうですね、それも正しいと思います、はい、
ありがとうございます。じゃあ先生に帰りますね、先生お願いします、
はい、今本当にいい話伺いましたね、時系列をきちんと書くということね、
はい、そうですね、はい、
ぜひ小原先生のように書いて素晴らしい息子さんになると思います。これ大変だもんですよ、こんだけ長い間ね、もしあなたの言う通りにいじめられていて、
はい、
学校行ってるって6歳でしょ。
そうですね、本当にそんなに恨んでもないんです、うん、友達のことを仲良くできるんです、はい、
うん、だからそこら辺のことも客観的にできるからね、
はいはい、
ぜひ時系列を変えてやってみてください。
はい、
はい、どうも失礼します、は
い、ありがとうございます。
不幸を受け入れる、するとやることが見えてきます。デイビッド・シーベリー。